11時台最初のコーナーは街角レポートです。レポーターはベイアンこと山部あかりレポーターです。ベイアン、
はい、こんにちは。山部あかりです。
はい、
調布上空、薄いベールのような雲で覆われていますが、
薄いベールのような雲なんですね。
うっすらと青空が顔を出していて、太陽も今さっき出てきました。
あ、そうですか。
そうなんです。現在の調布の気温が26度。
26、あ、もうそんなに上がってる。
そうなんです。湿度がですね、30% ですね。優しい風が吹いていて、
はい、
お花の香りや屋台に出ている食べ物の香りを運んできてくれるような、そんな柔らかい風が吹いていますね。
屋台の食べ物だ。
どこにいるんでしょうかね。私は今日はですね、
賑やかですけど随分、
はい、そうなんですよ。今日は京王線柴崎駅から徒歩5分ほどのところにあります、はい、鹿島柴崎グラウンドに来ております。
あ、だから男の匂いが
伝わってきました。今日は鹿島ディアーズファンフェスタ2012、1年に1回あるイベントがあるんですよね、はい、今日は11時半から受付で12時から始まるということで、今、はい、まさに準備中なんですよね。
あ、そうなんですか。
選手の皆さんがもう大勢いらっしゃっていて、
はい、
エンジ色のユニフォームなんですよね。はい、皆さん今日はちょっと暑いので、もう上半身裸で準備されている方や首にタオルを巻いて、はい、汗を拭きながら荷物を運んでいる選手もたくさんいらっしゃいます。はい、早速お話を伺いましょう。実行委員の加藤さんです。お願いします。
よろしくお願いします。加藤です。
こんにちは、お邪魔いたします。はい、よろしくお願いします。
加藤さんは選手2年目で、ポジションがクォーターバックということで、今回実行委員なんですよね。お願いします。この1年に一度のファンフェスタ、体験コーナーだったりいろんな、ね、イベントもありますが、去年と違うイベントっていうのは何かありますか？
そうですね、毎年アメフト体験をしてもらおうということで体験コーナーもやってるんですけれども、年々ちょっとグレードアップしていまして、今年はより一層アメフトに近い形で、小さいお子様から大きな大人の方まで体験できるコーナーを用意しております。
加藤さんは今日はどこのイベントの担当なんでしょうか？
私は今日はレシーバーっていう、そのボールをキャッチするポジションの体験を担当していまして、実際に私が投げたボールをお客さんにキャッチしてもらってタッチダウンを取ってもらおうっていう、そういう体験コーナーを担当しております。
実際に今私たちがいるグラウンドの中央にいるんですよね。はい、でそこから見える、後で加藤さんが担当されるゲームの場所が本当に目の前にあって、ゴールが2つあって、そこに布がかけられていて、なんていうんですかね、穴が開いていて、そこに穴めがけてボールを投げるんですよね。実際に子どもたちが使うボールっていうのは本物のボールなんでしょうか？
本物のボールを使うと、ちっちゃい子はやっぱり手が小さくて、で大きいので投げれないので、そのまた違う種類の同じ形なんですけど二回りぐらい小さいボールを使って、実際に楕円形っていうその縦長のボールを投げてもらうっていう体験をしてもらおうと思ってます。
重さもやっぱり軽く作られていて、
でちょっとゴムの質感のボールで、ちょっと柔らかいように当たっても痛くないようにっていうような考慮して、優しいボールになってます。
昨年はなんと来場者が900名いらっしゃっているということで、とても大人気のファンフェスタなんですよね。で、ファンの皆さんが楽しみにされている、毎年楽しみにされているイベントっていうのはあるんでしょうか？
やはり最後に舞台を作って、いろんな、パフォーマンスであったり、チアのパフォーマンスであったり、選手によるパフォーマンスっていうのは毎年、みんな力を入れてやってるので、それは皆さん毎年好評をいただいてまして、今年もそれを最後のメインイベントとして準備しております。
実際にアメフトってどんな競技なんだろう、どんなスポーツなんだろうなっていうのが分かりやすく説明されるようなイベントもあったりだとか、あとはどんな小さなお子様でも体験できるようなイベントもあったりと、本当に種類も豊富ですよね。あとはディアーズキッチンという屋台も、もう今から準備されているということで、おすすめのディアーズキッチン何でしょうか？
まあ、おすぎのイカっていう、そのイカなんですけれども、その選手の実家から取り寄せたイカを使ったりであったり、ヘッドコーチの森さんが毎年作る手作りカレーっていうのをやってまして、それも毎年好評で、一晩徹夜でコーチに作っていただいてやっております。
ですね、ホームページにこのファンフェスタのこんなのがありますよっていうのが見ることができるんですが、そこに 森カレーだとかそういう屋台の品物がいくらっていうのが書かれてるんですよね。でもそのいくらが1ディアだとか2ディアというふうにあのディアーズ、カジマディアーズのところに合わせて文字を取って書かれていてとても面白いなと思ったんですが、これはどういった意味を込めて付けられたんでしょうか。
それはですね、やはりあの直接お金の、やり取りというのはちょっとあんまりよろしくないということ で、やっぱり金券をやっぱり使うんですけども、やっぱりディアーズらしい、私たちイベントらしいということで、そのうちのチームであるディアーっていうのを使って、分かりやすくお金の数え方としてお金の単位として使わせていただいてます。
そうなんですね。さて、あの今年のカジマディアーズのスローガンであるブレイクスルー、これはどういった意味を込めて付けられたんでしょうか。
毎年スローガンっていうのはやっぱりチームの目標として、キャプテンを中心にして、掲げるものなんですけども、今年のブレイクスルーっていうのは2つ意味を持ってまして、1つはその敵を突破するっていう、ブレイクスルーっていうのは突破するっていう意味なんですけども、その敵って相手チームがありまして対決するものなんですけども、やっぱり2年連続同じチームに負けて、悔し涙を流しているので、今年こそその敵を突破するっていう意味と、あとは自分自身を突破する、自分の限界を突破するっていう意味で、自分のもう一段上に選手としてステップアップするために、その自分の限界を決めないでそれを突破していこうっていう意味を込めてブレイクスルーっていうのをつけました。
あの平日は火曜日木曜日の夜7時から9時までここの柴崎グラウンドで練習をされて、もう本当に平日は皆さんね、もう社会人なのでみっちりお仕事もされて、で土日は試合があったり練習があったりと、もうアメフト漬けの毎日ですが、加藤さんはあのちょっと癒しの方法だったりちょっとリラックスできる何かものってありますか。
そうですね、今はあの寮で、選手の多くの選手のみんなと一緒に暮らしているので、まあ、練習終わった後に一緒にゆっくりご飯食べに行ったり一緒に遊んだりっていうのをして、まあ、そのリラックスしたり気分転換をするっていうのは、心がけていつも楽しくみんなで遊んでます。
あのアメフトの今日のカジマディアーズの選手の皆さんっていうのは今日参加されるんでしょうか。
はい、みんな、今日選手ももちろんそのファンの方やその地域の方と触れ合える一番大きなイベントなんで、選手のみんなも楽しみにして早くから準備して全員でお待ちしてます。
そうですよね。あともう一つ面白いなと思ったのが、ホームページであの選手の写真だったり出身校を見られるページがあったと思うんですが、そこに今年の目標やメッセージの下のところにおすすめな鹿島建設構造物っていうのが一人一人書いてあったんですよね。加藤さんのおすすめな鹿島建設構造物は何でしょうか。
私はあの兵庫県にありますあの淡路島とその本州をつないでいる明石海峡橋っていうのがあるんですけども、私はその近くの出身ですので毎日、家から見れる距離にあったんで毎日眺めてた構造物なので、まあ、世界一の吊り橋っていうこともあって、すごい技術が結集されたすごい素敵な建物だと思います。
こういうふうにこのホームページにちょっと工夫がされているのがとても面白いなと思いましたね。あの選手の皆さんね、今日皆さん参加されるということで本当に間近で選手の皆さんと交流ができるんですよね。あとは選手のサインをもらってビンゴにしようっていうゲームもあったりだとか、本当にもうちょっとトントンとしてサインくださいっているような距離に選手の皆さんがいるということで、加藤さんも楽しみですよね。
はい、やっぱりもう大きな選手もたくさんいるんで、ぜひちっちゃい子供方にはぶつかっていってほしいと思います。全然びくともしないんで。
本当ですか。ぶつかっていってもいいんですか。
全然大丈夫です。後ろからでも大丈夫です。
いいんですか、不意打ちでも。あ、そうなんですね。そしてあの皆さんが最後にやられる舞台があるということですが、最後にある舞台ってのは何でしょうか。
あ、今年はあのディアーズの選手をヤングとアダルトっていう、その若手の選手とベテラン選手という2つに分けて、いろんな種目で対決をしていこうっていう、そういうイベントなんですけども、それ、まあ、リレーであったり騎馬戦であったり、あとはダンス対決であったりっていうのをやって、それで皆さんにどっちが勝つか予想されてもらって、楽しんでいただくというイベントになっております。
今日のイベントは4時までで、もう何時から来ても大丈夫なようになっていて、入場も無料なんですよね。で、あの体験コーナーに参加できる子どもっていうのは何歳からですかね。
特に年齢制限はありませんので、まあ、ボールを持って走ったりとか歩いたりっていうのはできる方なら誰でも大丈夫なので、本当に歩ける方なら いつでも誰でもお待ちしております。
そして最後にカジマディアーズファンフェスタ2012今日来ていただいた方にプレゼントを配布してるんですよね。何のプレゼントでしょうか。
今年はまあいろんな、もちろんその参加賞である缶バッジであったりっていうのも用意してるんですけれども、次の5月27日の日曜日にあります川崎球場であるんですけども試合がありまして、そのチケットを今年は限定で次の試合限定で無料配布という形で来ていただいた方にプレゼントさせていただいているので、ぜひそれもゲットしていただいて27日の日曜日に川崎球場で一緒にディアーズの試合を応援していただけたらなと思っております。
素敵なプレゼントですね。わかりました、ありがとうございます。カジマディアーズファンフェスタ2012今日11時半から受付開始で12時からもイベントが開始ということになっております。午後4時までやっております。場所が京王線柴崎駅から6分、カジマ柴崎グラウンドになっております。もう本当に選手の皆さんも、ね、準備中でお話しかけるのも書きにくかったんですが、ね、本当に爽やかで優しくてとても楽しそうだなというのが伝わりました。ありがとうございました。写真もたくさん撮って私も帰りたいと思います、はい、加藤さんも怪我されないように今年も頑張ってください。お願いします。
頑張ります。
以上山部がお伝えしました。
はい、なんか賑やかそうですね。
はい、そうなんですよ。もう子供たちが楽しむ姿が本当想像できますね。
なかなか山部さんはどうなの、初めてですか、こうアメフトに触れるのって。
初めてなんですよ。初めてです。今日この体験イベントの一つに選手の写真がサウンドバッグに貼ってあって、
はい、
選手たちの肩をどんどんぶつかりながらっていうのが体験できるっていうコーナーがあるんですよ。それがとても面白いなと思って、小さい子ども、歩ける子どもならそのサウンドバッグに向かって歩いていけば選手たちのなんか臨場感が伝わりますっていう。
サウンドバッグにね、こうバンバンぶつかっていくわけですか。
バンバンぶつかって、そう、面白いなと思います。
面白そうですね、これは。
はい、
そういう体験をなんか小さいうちにしておくと、
うん、
面白いと思いますよ、後々になって、
うん、
ぜひね。もうこれだけそのね、サンドバッグぶつかるだけでも大変なんだみたいなね、でもやってみたいみたいな衝動に駆られるかもしれませんからね。
そうですよね。そして来週のチケットも無料配布ということなので、皆さんにはぜひお越しいただきたいと思います。
わかりました。
はい、
はい、山部さんありがとうございました。以上、街角レポートのコーナーでした。